皆さん改めましておはようございます。今週もですね、このように皆さんともに礼拝をされることができます恵みを感謝いたします。いろんな制約がまだまだ続きますけども、このようにして今年もいろんなチャレンジを受けながら、緊急事態宣言の続く中ですけども、不安の中にある人もおられるかもしれませんが、現実を見て神を見るのではなくて、神から現実を見る目を持って、それぞれの人生の中で働いている神様と深くお出会いして、そして主を見上げて歩んでいくことができたらと願います。今日もですね、神様は一人一人にふさわしい御言葉としてここを与えてくださったことを覚えます。先週はですね、生きることはキリスト、死ぬことも益とのパウロの告白を通して、地上に使わされ生き様を通し、イエス様の素晴らしさを表す祝福と、地上の生涯を終えたら顔と顔を合わせてイエス様と出会うという祝福、つまりどちらも祝福しかない、希望しかないと、これがキリスト信仰者の人生という真理を受け取って、一週間現場に使わされてきました。皆さんどうだったでしょうか。人間的なものの見方から神の見方へと変えられていったでしょうか。それともですね、やっぱり日曜日に聞いたけども、すっかり忘れてですね、もう現場でもう新しくしてしまって、不安とこの否定的なマインドの中で過ごしてしまったでしょうか、ね、でも皆さん喜んでください。そういうね、私のことも全部お見通してご存知で、神様が愛して、今日もこのように神の家族のこの礼拝へと招いてくださった、本当にこれ感謝ですよね。どんなことがあっても、どんなね、神様とお出会いしたのかっていうことにね、心を向けていきたいんです。失敗した自分をね、嘆くんじゃなくて、そういう中でも愛してくださっているという神様にお出会いする、そのところに目を留めていきたいと思うんですね。私たちを作られた神様の思い、願い、それは何でしょうか。それは私たちが本来の作られた神の形に回復することですね。この教会聖句の、私が来たのは羊が、あなたが命を得と、つまり神との関係の回復、そしてその命を豊かに持つ、豊かにこれ味わうということですね。神の形に回復するということですよ。二つの回復という話をね、ずっと申し上げてますが、まず神様との関係を回復、救われるということですね。そして神の形に回復するということです。で、それを私たちも受け取り、その方向を祈り求めていくことが本当の幸せを体験できるんだ。これがですね、聖書が教えている真理ですよね。ね、幸せになりたいですかって言ったらみんなはいって言いますよね。じゃあどうするのっていうことで皆さんわからないわけ。でも聖書にはそのことの真理と術が記されている。で、その視点を持って今朝はですね、このエレミア18章の1節から10節まで、ね、陶器師と出てきました、ね、陶器師と、粘土ですね、そのことを覚えながら神の御声に聞きましょう。今日はですね、最初皆さんですね、だいぶもう礼拝するね、もう本当に心となっていると思います。ちょっとですね、初めにですね、皆さんにこうクイズをしたいと思います。見えますか。あ、これ御言葉ですね。御言葉、これはクイズじゃないですね。あ、これ暗唱してくださいね。はい、いいですか。はい、これ、この3つのお皿があります。1番ね、2番3番ありますね。見えますか。で、この中でね、一番高価なお皿はどれだと思いますか。じゃあちょっと皆さんのレスポンスがわからないので、ちょっと回答にしただけでもいいですね。じゃあ一番だと思う人。あ、誰もおらない。はい。二番だと思う人。あ、誰もおらない。あ、回答ですね。ただ三番だと思う人。あ、三番。あ、二人ですね。街道では二人ですね。他は、あ、もう知ってるとか。あ、知ってる。あ、そうですね。お友達知り合いの先生は知ってるんですけども、どうですかね。わからない。わからないですね。あ、そうですね。本物見ないとわからない。そうですね。さすがそうですね。そうですね。リアルなね。写真だとわからない。今3番多かったんですよ。実はですね、この3番は、これ10万円のお皿です。結構高いですよね。はい。
まあ、でもお友達はもう知ってますよね。言わないように言っちゃったかな。
はい。で、で、2番は、これも結構多かったんですよね、お友達。2番はですね、これは1000円のお皿です。ね。ということはもう、ね、じゃあ1番は100円かなと思いますが、実はこの1番は、なんとですね、43億円なんです。桁が違いますね。これは2017年に、まあ、オークションで落札されたんですけども、まあ42億5000万ですね、正確な、金額は。これはですね、今から1000年前、中国の北宋時代に作られた、序という釜で作られたんですね。名前をですね、こういうふうに言います。北宋常用点清遊船とですね、そういうめちゃめちゃ難しい名前なんですけども、まあ、漢文なんです。つまりですね、千年前に作られた特別な序という釜で作られたもので、そして今世界に4つしかなくて、そして多くの美術館やコレクターがですね、もう血まなこにして求めていたものだったそうですね。で、本物見たらわかるそうです。もう気品ある美しさがもう比類ないというふうに。それが、42億5000万の値がついたそうですね。すごいですね、皆さん。どうですか、もしこれ。ねえ、あったら、これ何をするかというとですね、中国のあれなんで、この筆をね、書家の方がこの水をつけて筆で書くためのものなんです。水を溜めるものですね。ねえ、水、恐ろしくて溜められないかもしれませんね。42億5000万ですかね。まあ、これはですね、本当に、世の中に4つしかなく1000年前の特別な釜で作られて気品あふれるそういうものだということで、まあ、超価値があって高いんです。じゃあもう一つですね、これ人間国宝が作ったんですよ。これ皆さんどれぐらいか思います。まあ、今の流れだったらね、そんな1000円とか2000円じゃないと思いますよね。これですね、実は私もいろいろ探したんですけども、これですね、ネットの楽天のネットショップありますよね。で、普通出たんですよ、これ。で、ポチったらこれ買えちゃおうってやつですね。びっくりしたんですよ、これ。いくらかなと思ったら、なんと、これ、いくらと思います？ 1 億100万円なんです。1億100万円が楽天のですね、普通のショップで出てたんですね。で、購入ってところポチッと押したら、購入してしまう。どうしようかなと、もうびっくりしたんで、これ絶対押したらあかんなと思ってね。間違ってももう一回返品できると思うんですけども、1億100万円、普通のこの楽天ショップに売ってるんです、これ。びっくりしましたね。調べてもらってもいいですよ、これ。これ何がすごいのか。これはですね、人間国宝の、まあ、私初めて知ったのは、この浜田さんという人が作った、これめちゃめちゃ、この、高価なものですってね。で、これは、壺なんですね。書いてますよね、これ。柿湯と書いてある。えへんこと、壺なんです。なぜ高価なのか。人間国宝の超有名な人が作ったからですね。1億100万円ですね。皆さん。はい、これが今の陶器ですね。で、今日ですね、この陶器っていうものをね、神様が今日ですね、こう言われました。このものを作るのは、こう、ろくろ。さっきのろくろですね。これ、ろくろ。これは覚えてください。ろくろ。後で出てきますが、ろくろ。ろくろってのはこういうものです。ね、お友達。ろくろ。見たことなかったら、こういうものです。お友達ね。ろくろ。で、今日ですね、第1番目。神の主権による破壊と再生ということですね。神の主権による破壊と再生です。この18章ではですね、神とイスラエルの関係を陶器師と粘土、つまりに例えています。直接的にはそうですね。で、このように、で、聖書にはですね、神と民、あるいは人との関わりを羊飼いと羊、ブドウの木とその枝、夫と妻、花婿と花嫁というふうに言った例えで表現していることが多いですね。で、日常的な例えを使って神様と人との関わりを教えていることが聖書は多いですが、で、ここでは陶器師と粘土です。で、この例えはですね、イザヤ書とかエレミア書に多く出てきます。皆さん、1節2節をですね、読みましょうか。皆さんで3、はい。主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ、 そこであなたに私の言葉を聞かせよう。はい、そうですね。預言者エレミアは主によって陶器師の家とその仕事場に下っていきなさいというふうに言われたんです。これはですね、南にあるベンヒノムの谷と言われますが、そこでエレミアは彼らの仕事を見ながら神様がイスラエルの民になそうとすることを見せておられたわけですね。つまり見て実感するという、これは実物教育をなされたんですね。3節も見ましょうか。3、はい。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。そうですね、行ったらろくろ、はい、さっきできました、これろくろですね、ちょっと見てもらっていいですか。ろくろですね、はい。あ、いいですね、出なかったらいいです、はい。あ、そうですね、ろくろ、ろくろね、ろくろで仕事してたんですね。で、ろくろを回して陶器を作るのは古代から行われていたですね、方法だったんですね。これはろくろですね。で、皆さんでじゃあ中心聖句読みましょうか。4節3、はい。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。そうですね、これはね、よくある光景だったわけですね。陶器師は自分の気に入らない形になっていたら、つまりイメージに合わない、自分の思い通りではなかったら、一度その粘土を潰して再びやり直すわけです。この当たり前の光景を使って神様はイスラエルに対する思いを語られているわけですね。私はここで覚えましょう。つまり、あなたは神の御手の中にあるということです、ね、5節6節こうあります。それから私に次の主の言葉があった。イスラエルの家をこの陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の見告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家をあなた方も私の手の中にある。あなた方は私の手の中にあるんだと、はっきりと聖書を教えています。つまり神様はご自分のことを陶器師、ね、そしてイスラエルを陶器のための粘土、そしてろくろは周囲の環境として語られているんですね。イスラエルの民は創造者の神様が神を喜ぶ存在として作られた民ですね。つまり創造者の神様を喜び楽しむ、つまり礼拝をするものとして作られた。神様が彼らを練って形作り、ご自分の喜びにしたいと願われた。つまりその存在は神の喜びなんですよ。だからあなたを喜び楽しむってゼパニア書にもありますよね。ですが神様から離れたところ、自分を一番とする自己中心、わがままなところが罪の性質が多く出てきたわけですね。神から離れることを通して、それでイスラエルを一度潰し、それから再び立て直すということをここで語られているんです。神様ご自身の民を、神様ご自身の民を陶器師の手の中にある粘土のように自由に取り扱う権利があるんですよ、ね、陶器師だから粘土を使って何を作るか、それを壊したり潰したりするのはいつも陶器師の心のままなんです。そうですよね。ですから粘土や器が陶器師に向かって何か文句を言うことはありえないんですよね。皆さんどうですか。皆さんもですね、今まで粘土遊びをねしたことがあるはずです。ね、私も幼稚園とか小学校でね、図工の時間とかやったことがありますね。その時にですね、どうですか、皆さん作ってる時に粘土が何か言った経験あります？やめてとかね、私これがいいんだとかね、犬か熊かようわからん、ちゃんとはっきりしてとかですね、ムーミンはいやいやプーさんにしてとかですね、そんな風に粘土が叫ぶということはないはずですね。御言葉は、ね、こういう風に言ってるんですね。ちょっと今分けましたけども、これですね、陶器師は創造者の神、粘土は伊勢の民、私、ろくろは、まあ後で申し上げますが、こう周囲の環境とか日常の繰り返しの生活。聖書はこう言います。 では皆さんで読みましょうか。しかしから3、はい。しかし人よ、神に言い逆らうあなたは一体何ですか。形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか。そうなんですね。パウロはっきりとそういうふうに言ってるんですね。陶器師である神様に、私をなんでこんなに作ったのかっていうふうに言えないでしょと。そうですね、陶器はそんなこと言えませんよね。神様の思い通りは嫌だということ、でも私はそういうふうに思ってしまうことがあるんじゃないでしょうかね。私の思い通りがいいんだ、自分中心がいいんだ、ね、神様の思い通りというのはどういうことですか。神中心ですよね。神中心は嫌だっていうことですよ。でも神様が思う通りの方が絶対良くないですか、皆さん。アーメンですか、ここは。それが、いえ、そんなことない、私の思う方がいいと思った、そこに歪みがあるんですよね。これがね、整えられていかない、変えられていかない限り、神様を知ってしまったゆえの苦しみというのをね、ずっと味わわなくちゃいけないんですよ。つまりずっと抵抗し続けてるってことですね。私の思い通りがいいんだ。でもパウロはっきりと、そんなこと言えないでしょと言ったんですね。陶器を作られた人、体験された人はわかると思いますが、ね、粘土を選び、粘土から小さな石黒を取り除き、柔らかくなるように練っていくんですね。そしてろくろに乗せて思いのままの形に仕上げていく。ろくろは陶器師の創作のために必要な、もう必要な道具ですね。ろくろを使うことによって、より丁寧に、よりバランスの取れた形に仕上がっていくんです。ろくろの原理は、さっき見ましたように回転の繰り返しですね。ずっと回転するんですね。昔はですね、こう足で踏んで回す、ね、今は電動だそうですけども、繰り返す、つまりですね、さっきもここにありますが、周囲の環境と言いましたが、つまり日常の退屈なですね、繰り返しともいう生活なんですよ。つまりルーティンです。日常って毎日繰り返すことですよね。ろくろも毎日回ってるじゃないですか。あれが毎回ね、もし違った回り方だったら大変ですよ。変化に富んだろくろなんでね。どんなろくろですか。もうぐちゃぐちゃですよね。あれは規則正しく回ってるから素晴らしい器ができるんですよね、皆さん。そのことを神様は言われたんですよ。ろくろで仕事をしているところだったというのは、そういう意味です。ろくろに置かれる粘土のように、私たちも毎日の生活の中で神の御手によって神の御心に合うもの、そうものとして形作られていくんです。アーメンですか、皆さん。ここで、って思うよりも、ああそうなんだと思いたいんですね。陶器師は創造者の神と言いました。粘土は私たちです。ろくろは日常生活の繰り返しの生活や環境、単調かもしれない、ね、退屈に感じるかもしれない、嫌気も感じるかもしれない。しかしそれらによって神は私たちを、あなたを整えていくんですよ。これが真理だと聖書は言います。最新の注意を払い、巧みに形作られたそれぞれの器は、最後の仕上げとして、つまり完成させるための最終段階、皆さん何だと思いますか。若いですよね、作られた方は。これ粘土作って終わりじゃないでしょ。最終段階ないですか。そうです、さっき言いましたよね、あの千年前の女という、はい、釜ですよ。釜に入れる、つまり火による、ね、釜です、ね、火による清めをするんですね。釜に入れて焼くんですよ。鮮度を超える、ね、あの熱をずーっと焼く。で、火は粘土を陶器に変えるんですよ。私たちの人生においても火が必要なんです。聖書が言う火、それは清めですよね。神様の陶器作りの働きは、私たちをキリストの似姿に変えていくというものです。キリストの御丈、キリストがうちに形作られていく、そのことですね。つまりですね、今私は聖火ですね。日々単調かもしれない、でも神様の似姿にね、同じ光景ばかり見て、あ、また同じことをしたと思っても、確実に 0.1 ミリはね、上に上がっているんですよ、聖火。でも工事中です。もう最後は栄華ですよね。つまりキリストの似姿になる、栄光の体に変わる。これは神様と顔と顔を合わせるとき、つまり地上生涯を終えるときですよね。だからこの地上生涯の間は栄華ではなくて聖火なんです。 御言葉を言いましょうか。皆さんで3、はい。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。なんという素晴らしい約束ではないでしょうか。つまりね、私たちはね、成果でもううんざりダメだと自分で自分がね、もう嫌になったとしても、それはあなたが見る見方であって、神の素晴らしさを表している歩みなんだと。なぜですか？それはそういう時に自分で完結したらそれは表せなくなるでしょう。でもその時に、ああ神様、私はできません、でもあなたにはできますと、神に目を向けていくということですよ。御霊なる主の働きですから。このように約束されているように、また全てのことを働かせ益としかさると約束してくださっているように、あらゆることを通してキリストの似姿、神に作られた本来の形に変えられていくようにしてくださるんです。まさに神様が回されるろくろですね。日常の中で様々な出来事、環境のろくろです。今置かれているこのコロナ禍もろくろですよね。なんでなんと、うんざりすることが、今まで自分のね、思い通りにならないことが多かったとしても、でもある程度はできていたということを味わっていた私たちです。でもそれさえもできなくなった、制限が増えた、なんでなんと、そういう環境。でもこのことも私たちがろくろに置かれている一つの、これは印です。でも私たちはそれを嫌がります。それは不快を感じることがあります。自分の思いや考えにそぐわないと思ってしまう。ですが主の御心であれば、主のそれが思いなのであればと主に委ねれば、そこで御霊様が私たちに働きかけてくださって、私たちを練り清めてくださるんです。これが神様がおっしゃっておられることなんですね。でもそこで自分の意志をね、貫こうとすると、そこで私たちは主の願われているものとはかけ離れている形へと変形していくわけです。皆さん、どちらを願いますか？私どうでしょうか？あなたはどうかということです。ですが主はもう一度やり直しを与えてくださるんです、ね、初めからやり直し、これがこの4節です。年度で制作中ってありますよね。制作中の器を自分の手で壊しってあります。だから私たちがね、自分の思い通りの形にいっていこうと、わーっていくとですね、もう一度神様はもう一回壊すんですよね。あの、振り出しに戻るみたいな、それを何度も何度もやってよ。その回数が多い人とだんだん降参してね、わかりました、神様どうか好きにしてくださいというふうに委ねていくか、これがポイントなんですよ。皆さん どうですか？ああ、私はまだね、抗ってるなと、自分の考え、思いを貫きたいという思いが強いなと思うのか、それとも、あ、神様、もうあなた委ねます。だってあなたは最高のお方だからです。というふうに言うのが、もうここなんです。私、本当に幸せをね、体験できるか、しんどい、信仰者として歩んでいるはずなのにしんどいのか、というのはここなんですね。またそのことをね、この、エレミアに神様は見せるために、仕事場に行けと言われたんですよ。私どうでしょうか？今、そういう意味では、ね、結構、あの、レベルの高いろくろに今乗っかってるなと思うんですね。でもそれは神様の届かれた器に変えていくためなんですよ。皆さん覚えてください。これね、何度も何度も神様やられるわけですよ。皆さんとどうしますか？もうええ加減、もうお前、動くなよとかね。もうええわって諦めるかもしれません、私たちだったら。でも神様ね、諦められないんですよ。私たちを整えていくために、私たちをキリストの似姿にするために、元々の形にするために、諦めが悪いお方なんですよ。何度でも何度でも諦めずに。その証拠はどうですか？そうです。私たちを救うために、一人子イエス様を十字架につけてくださったほどの方ですよ。何度言うてもね、わからなかったんじゃないですか、旧約聖書のあのイスラエルの民は。ね。でもそれでもええわと、そのように見切られたわけじゃありません。違うやり方。でもそれももともと神様が計画されていた一人子イエス様、神様が人となって来てくださって、罪人として裁かれて、罪を全部洗い流し、律法を完成され、 そして死に打ち勝ってくださったという救いの道を備えるというやり方だった。なんという諦めの悪いお方、つまり無条件の愛なるお方ではないでしょうか。その恵みに預かって私は今ここにいるんじゃないでしょうか。そしてこの恵みにあなたは招かれているんじゃないでしょうか。この神の深い恵みと憐れみ、愛によって許されている、私たちはどれだけやり直しの機会を与えられているのか。この神様からの試練、試みを受けるたびに私の粘土は柔らかくなって、主が願われている作品へと変えられていくんです。神様がエレミアに陶器師の家に行くように見えたのは、神様がイスラエルの民に対して作り直し、かつ火を通して完成される主権者であることを伝えるためだったんです。私が主権者だ、私が陶器師だと、このことをですね、私はもう一度深く受け取って心に刻んで、日常生活のろくろのような繰り返しの一つ一つを愛おしく尊んでね、それは愛おしい、愛おしいものなんです。それを尊んで、その意義を覚えて生かされていきたいと願うんです。これがこの一節から六節であります。皆さんいかがでしょうか。そして二つ目、神は思い直されるということですね。悔い改めによるクラッシュ&ビルドですね。七節皆さんで読みましょうか。では三、はい。私が一つの国、一つの王国について引き抜き、引き倒し、滅ぼすと語ったその時。はい、そうです。実はこのことはですね、エレミア書のですね、一章、開けたことを開けてください。一章にですね、書いてあるんですね。エレミア書の一章の、十節にこうあるんですね。エレミア1の10に、見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは建て、また植えさせるというふうに、もうエレミア書最初に書いたんですよ。で、そのことをですね、語った時っていうのはその時のことですね。一章の時ですね。でも、この一章十節の後半に、あるいは立て、また植えさせると続いてますね。で、これがですね、ここ18章7節でも言われているんです。陶器師と陶器の例えですね。つまり陶器師が壊すのは なぜですか。それはあくまでも作り直すためなんですよ。つまりですね、壊すために壊すんではない、ね、何かもう諦めて、もうバーンって壊してね、もう投げやりになられたわけじゃなくて、立て直す、作り直すためなんです。回復を渡るため、つまりクラッシュ&クラッシュではなくて、クラッシュ&ビルドなんですよ。これが神様のやり方ですね。ですが、イスラエルの民が、すなわち私たちがなすべき一つの大きなことがあるんですね。やり直していただく、つまり神様がこの本当に作りやすい柔らかい粘土になっていくために必要なことは、それは何か、それは悔い改めですね。クラッシュ&クラビルドですね。作り直すために必要だと。必要なこと、それは、私たちがなすべきだということは、これは、悔い改めなんです。悔い改めは皆さん、ね、単にごめんなさい、もちろんごめんなさいから始まりますが、単なる反省ではありません。反省は自分中心、後ろ向きで、自分を変えることはないんですよ。あんなことしなければよかった、あんなことを言わなければよかったと、ずっと、まあ、自分で自分を責め続けるだけですね、反省は。違います。悔い改めとは、神中心、神に向く。で、自分を神の方向に向き直させる。そして、キリストの似姿で変えていく。180度方向転換が悔い改めですね。で、この引き抜き、引き倒し、滅ぼすと語られたその時、悔い改める。この思い直すと言われましたね。発説しましょうか、皆さんで。3、はい。もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直すとあります。思い直すね。皆さん驚かれる人もいるかもしれませんね。あ、神様ってご自分の御心を変えることがあるんだとね。確かに思い直すという言葉の意味はそういうふうに問われることができてしまいますね。でも皆さん覚えましょう。これはですね、御心を変えられるのではなくて、思い直される。つまりですね、これは御心を変えるのではなくて、ここにありますように、 ヤコブ2章13節の御言葉ですね。ここも皆さん読める方読みましょうか。憐れみから3、はい。憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。つまりですね、神様は正義と裁きの神である以上に恵みと憐れみの神なんだということですね。皆さんも聞いておられますように、神様イエス様のご性質は何ですか。それは恵みと誠に満ちておられる方ですね。神の愛と義とありますね。で、旧約聖書はどちらかといえば義の方にポイントがウェイトが置かれているように言えるでしょうね。でも義でギタギタではですね、愛なる神です。そして今はまさに愛と恵みが大きい。だから私たちを滅ぼし尽くさず救いの御手を述べ続け救っていただいたんですね。つまり同じです。正義と裁きの神である以上に恵みと憐れみの神、このことの方が大きいんです。神様の恵みが大きい、愛が大きい。義に従えば裁かなければいけないことも、相手が思いを変えれば、つまり悔い改めればすぐにその裁きの手を引いてくださる憐れみを持っておられる方、これが聖書を教える賛美との神様です。つまりですね、悔い改めるならばどんな罪でも許されるということです。それが聖書に書いてあることですね。ならば十字架と復活は完全完璧だからです。許されない罪、あなたがもしこの罪だけ許されないだろうと思っている罪、その罪も主は許すことができるんです。でも大事なことは悔い改めなんですよ。悔い改めることです。これ私たちの主体的な意思によらなければならないんですね。皆さん、その典型的な例は何ですか。聖書にありますヨナです。ヨナ書に書いてます。ヨナは大量を大魚からですね、魚から出されて主に命じられたように予言をしました。ニネベを滅ぼすと言われたんですね。最初は40にすると、でニネベはもうですね、子供をですね焼き殺して偶像に捧げるという野蛮なことをするような町だったので、もうヨナはこんな町滅んだ方がいいと思ってニネベに連動するのは嫌だと言ったんですね。でもヨナを通して語った神様の言葉がニネベの人々が信じたので、ニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒野を来たとありますね。そして神様に立ち返ったので主はそれで滅ぼされなかったんですよ。これ神様は前言を撤回したのか、違うんですね。主の憐れみが裁きに勝利したんです。だからですね、思い直したんだけど、主の憐れみが裁きに打ち勝った、そのきっかけは悔い改めたからです、ね、私たちも同じですね。聖書にはこういう言葉があります。エゼキエル書18章23節、ここも読みましょう。3、はい。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。そうなんですね。神様は常に私たちがですね、悔い改めて本当に私たちは生きること、そのことを願っております。あなたはどうでしょうか。イエス様を信じていながらも毎日を信頼に生きているならば、神様は悲しまれていく。あなたが生きることを願っているゆえに、一人子イエス様を十字架につけて死に打ち勝って救いの道を、命を注いでおられるんですね。皆さんどうですか。私は時々ですね、神の御言葉を運命論的に捉える傾向があったりすることはないでしょうか。主がこう言われたら人間の自由意志に関わらずそうなるんだと、つまり予定説っていうのがありますよね。これは神学にもありますが、これは神の定めであって変えることはできないんだと考える考え方ですね。これ運命論的です。良いことにおいても悪いことにおいてもそれがなされていくんだ。だから罪を犯したらあなたには罪のための許しは与えられないと主が語っておられると思って、もう悔い改めても何をしても無駄なんだ、ダメなんだと考えてしまう。またその逆に、主がこのように希望の約束を与えておられるんだから、私がどんな悪いことを行っても守られるんだというふうな考えですね。それで罪を犯し続けても最後には救われると考える。でもそうじゃない、ね、そのこともね、主は十節で言われますね。私の目の前に悪を行うなら、私はそれに当たると言った幸せを思い直すと、ね、つまりですね、 そういう運命論的に捉えることは違うんですね。父なる神、主なる神様が考えておられることは、ある人を滅ぼし、ある人を救うと運命づけているのではなくて、あくまでもご自分の形に人を変えていく、本来の神様が作った形へと回復していく、これが一番神様が願っていることなんですよ。もうこれ以上以下もないんですね。人々が罪を捨て、神に立ち返り、身を結ばせていくこと、ここに神様はいつも思いを向けてくださっている。だから主の裁きのメッセージを聞いたとき、恐怖を抱かないようにしたいんです。主の御心は私たちが悔い改めることです。神に立ち返ること、それをし続けること、神様が諦めずにあなたを救い続けてくださったように、私も悔い改めることをやめないようにしたい。ね、一日来ていたらいつも神様のですね、喜ばないことを考える瞬間とか言うこととかやることいっぱいあると思います。その都度神様に心の真ん中に座り続けていただくということをやめないということですよ。悔い改め続けること、罪々をですね、告白し続けることです。また主が祝福のメッセージを、希望のメッセージを語るときに、おごらないように、思い上がらないようにしたいと思うんですね。私は大丈夫だ、だから何をしてもいいんだではない、本当に謙遜に、こんな私を愛してくださって感謝ですと神様に感謝を捧げていきたい。申し上げます。主の御心は私たちがこの身をもって、この言葉、行い、生き様をもって主の素晴らしさを表していくこと、そして主の作られた本来の形に変えられていくことだということですね。皆さん最初に見ましたよね、あの42億5000万の陶器ね、そして人間国が作った陶器は1億円で売られています。これが今世の中の、まあ、一つの現実がありますが、全部皆さん覚えましょう。私たちを救ってくださる方は、陶器師は、この天地万物宇宙を作られた創造者の神様ですよ。で、この世の偉大な陶器師はですね、素晴らしい陶器となる土、粘土、何がそれか目で見たら分かるそうですね。そしてそれを選び出して、掘り出して、不純物、石とか砂利とか木の根っこなどを取り除いて、水に溶かして叩き、ふるいにかけ、柔らかく粘着力のあるものにするために、数段階の土もみをするんです。そして気に入る形の器になるまで、並々ならぬ集中力を持ってろくろを回しながら、その粘土を細部まで見つめて手直しして形を整えていくんです。であるならば、私たちの創造者の神様である陶器なる主は、ね、宇宙と地球、あなたを素晴らしく作られて、あなたを救うためにイエス様となって、身代わりとなって死ぬかさって、そして復活しかさった、それほど前にあなた一人一人に大きな関心を寄せて、日々の生活の中で我々に向かって取り組んでくださってるお方なんですよ。最高の陶器師なんです。そして世界に4つどころか、あなたは世界に 1人ですよ、ね、そして神の最高傑作ですよ、作品ですよ。だから43億なんて目じゃない、値段はつけられない、本当に価値がある存在。あなたが生まれてくる確率も1兆1400兆分の1とも言われますよね。値段はつけられない。陶器師によって巧みに形作られたそれぞれの器は、最後の仕上げとして完成させるために窯に入れて焼き上げると申しました。皆さん、粘土自体は本当に価値がないものなんですよ。粘土自体はね、そこら辺土くれなんです、本当に。でも焼き上げる火によって、そして作り手によって、粘土は最高の、もう値段がつけられない陶器へと変えられていくんですよ。神様は火を通して完成させる試験者です。そして陶器師は名品ができるまで何度も破棄と作業を繰り返していきます。失敗作になりかけた粘土のような自分を見ても、希望を捨てることはだからないんです。皆さん、いかがでしょうか。私たちの信仰生涯は、陶器師である主が名品へと作り変えてくださっている過程というでしょうね。今まさにその過程なんです。この過程を通して、やっと強く輝く麗しい器になっていく。人間は自分の意のままに自分自身を作り上げようとしますが、私たちは陶器を作る方の手に置かれている粘土なので、その主の御手に委ねて信仰の完成を本当に お任せしていったらいいんですね。私のすることは何ですか？それは何度言いますように、自分の罪をそれに認めてごめんなさいと、神様でもこんな私を見捨てずに救ってくれてありがとう、悔い改めと感謝なんですよ。このことに私はすぐに素直になしていけるものとなっていきたいと思うんですね。聖書はこう言います。最後見ましょう。神の言葉、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに合うように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。もう一つ、大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを払うなら、その人はたっといことに使える器となります。すなわち、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。アメンです。私は神の最高の作品です。間違いない。そう聖書は言ってます。主は土のような私たちに限りない可能性を見出されているお方です。ですからどんな状況の中にあっても、主の慈しみと私たちに対して持っておられるご計画を信頼していきましょう。主の御手に私が委ねていくときに、降参していくときに、私は神の本当に大きな愛と慰めを体験し、見ての中で神の麗しい器として完成されていくんです。皆さんワクワクしていきましょう。陶器師は神様ですから、どんな素晴らしい器となっていくのか、そのことを覚えて、この1週間現場にまた使わされて、陶器師である神様に本当に豊かな交わりを育みながら、神様の恵みを体験していきたいと願います。はい、お祈り下げましょう。父なる神様、あなたは何度も何度も私たちを作り変えようと、私を練っては壊し、あなたの御心にかなう形へと、キリストの似姿へと今も導いてくださっていることを教えてくださって感謝します。どうかあなたが本当に最高の陶器師です。そのことをもう一度深く覚えて、神様の御心に生きることができることは本当に感謝ですと心底告白をし、一人一人をそういうところにあなたが使わせてくださいますように、祝福しイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。